風呂敷。夏のある日、私は素敵なものを発見しました。お母さんに頼まれて、タンスを開けた時のことでした。小さなタオルやハンカチの下に、とてもきれいな布がありました。そっと取り出して広げてみると、一面に桜の花が描かれていて、まるで花びらが舞っているようでした。私はスカーフなのかな?と思いました。お母さんに尋ねてみると、
それは日本に昔から伝わる友禅染めという方法で染めてある風呂敷なのよ。
と教えてくれました。とても綺麗ね。私はそばにあった本を2、3冊包んでみました。布地が柔らかいので、本の形をそのままにうまく包むことができました。そして下からそっと手を添えて抱えてみました。お母さん、風呂敷で包むと中のものが大事なもののような気がするの。不思議ね。お母さんはニコニコ笑って、
風呂敷を持ってちょっと台所に来てごらん。
と私に言いながらいろいろなものをテーブルの上に出しました。お母さんの実演会が始まりました。最初に重箱を包んで見せてくれました。重箱の蓋は開かず、しっかりと包まれています。次に大きな瓶を包んで見せてくれました。瓶の形のまま包むことができて、とても持ちやすいわ。その次はスイカです。わあ、すごい!思わず声を上げてしまいました。大きくてまん丸いスイカが、なんと、すっぽりと包まれているのです。
風呂敷の角と角を結ぶと、ほら、二人で持つこともできるでしょ?
お母さんは、一方の端を私に持たせてくれました。スイカは軽々と持ち上がりました。私は一枚の風呂敷がこんなにいろいろと使えることを知りませんでした。風呂敷は物の形により包み方を変えればどんな形のものでも包んでしまうのです。小さく折りたたんでしまうこともでき、肩や膝にかけたりすることもできます。私は一枚の風呂敷が魔法の布のように思えて仕方がありませんでした。その時、お母さんが、
風呂敷はもともとお風呂屋さんに行くときに着ていたものを包んだり、着物を着るときに床に敷いたりしたから風呂敷と呼ばれるようになったの。昔から便利に使っていたのよ。
と教えてくれました。こんな素敵な風呂敷を私も使ってみたくなりました。風呂敷の他にも日本の古いものの良さを知って使っていけたらいいな。と思いました。